Quick presents
ESG Frontline
ESG フロントライン E 環境 S 社会 G 企業統治に積極的な企業の取り組みをご紹介します。この番組はクイックと日本経済新聞社の提供でお送りします。企業のサステナビリティ担当者 ESG 開示評価向上投資家との対話ってどうすれば？ ESG 最新動向把握に時間がない？そんな課題はオンライン型 ESG 研修サービスクイック ESG アカデミーが解決。基礎から実践テクニックまで投資家視点でスキルアップ、レベルアップ講座、重要課題ディスカッション、最新情報調査レポートも。まずはクイック ESG アカデミーで検索。
就活には日経電子版ファミリープラン。業界研究、エントリーシート、面接対策には経済ニュースが必須です。確かな情報で就職活動をサポート。日経電子版ファミリープラン、初めの1ヶ月無料、家族4人までお得に利用できる日経電子版ファミリープラン。ご家族の就活や入社には早めの準備が必要です。家族の大事な時期に確かな情報を。日経電子版ファミリープラン、初めの1ヶ月無料。
皆さんこんにちは。クイック ESG 研究所長の阿部博史です。クイックプレゼンツ ESG フロントライン。今回は前回に続きまして、TOTO経営企画本部サステナビリティ推進部部長、青野拓さんにお話を伺ってまいります。青野さんどうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
前回はですね、TOTOさんの企業理念、ビジョン、で3つのミッション、マテリアリティといったあたりについてお伺いしました。今回はまずですね、人とのつながりへの取り組みを紹介していきたいというふうに思っております。
はい、ではまずその人とのつながりの考え方についてご説明させていただきます。TOTOグループは、事業を通じて社会の発展に貢献し、世界の人々から信頼される企業であることを目指して人とのつながりを大切にしています。お客様ですとか、まあ、社員、株主、お取引様、社会など、多くのステークホルダーの皆様とのコミュニケーションを大切にして、より信頼関係を深めたいと考えています。そうした考えのもとで、私ども様々な国ですとか地域、17の国とか地域で事業活動を行っているわけなんですけれども、それぞれの国や地域に根ざした活動を目指して、まあ、その国、その地域の TOTOになるということで、事業を進めております。
具体的なお取り組みがあればご紹介いただけますでしょうか。
はい。現地に根を下ろして、その地域とともに発展、その国、地域の人々に必要とされる会社となることを目指して、その国、地域に求められる商品、サービスの開発とか提供を行って、地域の発展に貢献したいというふうに考えています。こうした中でですね、今回ベトナムの事例をご紹介させていただければと思います。ベトナムにつきましては、1990年代の中頃に事務所を設立いたしまして、2000年代の初め頃にですね、工場を設立して事業活動を行っています。で、そちらでは、便器ですとか、水洗金具といった商品を、製造、販売をしています。で、まあ、こうしたですね、事業活動を通じまして、ベトナムにおける水回りを中心とした豊かで快適な生活文化の創造ということを進めてございます。この事業活動と合わせまして、まあ、社会貢献活動も進めています。例えばその学校建設ですとか、植樹、地域清掃などのですね、社会貢献活動をベトナムに根ざした活動ということで、実行を進めてきておりまして、学校については、2017年に第1校目を建設し、その後継続的に取り組みを進めまして、現在15の学校がございます。約2000人、まあ、2000人以上の子どもたちの学校に行きたいという夢を叶えているという取り組みとなります。
ありがとうございます。続きまして、健康経営についてお伺いしたいんですが、 健康経営銘柄10回目の選定ということで、大変素晴らしい功績だと思いますけれども、このあたりお伺いできますか？
はい、ありがとうございます。私どもの会社では、多様な人材が安心して働き、生き生きとチャレンジできる会社を目指して健康経営を進めております。人が最も大切な財産という考え方から、社員あるいはその家族に、長く充実した社会生活を過ごしてほしいということで、長期的な視点で健康維持増進に取り組んでおります。また健康のリスクをですね、送別いたしまして、会社、それから健康保険組合、労働組合とも連携をして、年代、役職ごとに様々な施策を展開して、環境の変化の中でも、社員自らが自身の健康を管理できるよう、健康リテラシーの向上に重点的に取り組んでいます。例えば、ウォーキングイベントを開催するですとか、生活習慣の改善にチャレンジして、ポイントを貯めるような取り組み、それから、体重の増加に警鐘を鳴らすポスターをトイレですとか、いろんなところにこう、掲示するとかいったようなこと。このようなですね、一連の取り組みをご評価いただきまして、この度、健康経営銘柄に10回目の選定になったということになります。また、経済産業省と日本健康会議が共同で、特に優良な健康経営を実践している法人を認定する健康経営優良法人というその制度の中で、ホワイト500というのに9年連続で選定をいただきました。
ホワイト500、9年連続選定ですね。これ素晴らしい結果だと思います。ありがとうございます。さあ次に中長期のビジョンについてお伺いしたいんですが、2030年のありたい姿ですね。こちらについてお伺いできますか？
はい。私ども2030年に向けまして、共通価値創造戦略、ビル2030という戦略を策定してございます。で、この戦略を表したその図があるんですけれども、その図は、いわゆるその X 軸、Y 軸みたいな形で、縦軸、横軸の図なんですが、縦軸が経済価値、横軸が社会的価値、環境価値ということで、この合力が目指していく方向だというような図になっています。で、そちらのビル2030で目指す姿といたしまして、2030年の前に2050年の姿が、ございます。持続可能な社会、カーボンニュートラルを実現、また全ての人に健康で快適な暮らしをというのが、ございます。で、また、2030年には、綺麗で快適、健康な暮らしの実現、社会、地球環境への貢献ということ、また、3つのマテリアリティですね。綺麗と快適、健康、それから環境、人とのつながりというテーマを設定して、その実現に取り組んでいます。で、そのために、それぞれのマテリアリティに取り組みですとか、指標を設定いたしておりまして、また2030年の目標というのも設定してございます。で、これらの実現を目指していくということで、国連の SDGs にも貢献していくものというふうに考えています。
社会の価値と経済価値両方を目指されると、そういうことですね。
は
い、グローバルに事業を展開する中で、ESG の考え方をグループで共有していくということが必要になってくると思います。そこで何か工夫をされていることがあったらお伺いできますでしょうか。
はい。ESG の考え方ですとか、サステナビリティと言いますのは、私どもの、その企業理念の浸透に、非常に深くつながっているということで、非常に大切にしてございます。また、すでに紹介いたしましたが、創立者が、2代目の社長に送った書簡の精神ですね。どうしても親切が第一で始まるメッセージにも受け継がれまして、これが企業理念につながるところとなっています。で、こちらの浸透につきましては、様々な場面で社員に展開共有しているということになります。例えば、各種の研修ですね。我々階層別研修というようなことを言いますけれども、新入社員の入社した時から、また昇格したタイミング、グループリーダー、部長、幹部、それぞれの階層で、この趣旨について、改めて共有、展開していくということですとか、経営層がですね、グループ社員と対話する機会というのを設けてございます。 取締役が各拠点、国内外の拠点を訪問して対話をするですとか、まあオンラインでのそういったコミュニケーションの機会もございます。また、海外のグループ社員にはその国の言語に翻訳してですね、そういった情報を展開するといったようなところを、進めております。
はい。例えば水基金なんていうのは、社員のアイデアから出てきたというふうにお聞きしましたけど、このあたりいかがですか？
はい。水環境基金はですね、2005年に始まった制度なんですけれども、その時にですね、社員にアイデア募集をかけまして、TOTOとして、社会に貢献していくという取り組みで、どういったものがいいかということで、様々、出てきたアイデアの中の一つということになります。水環境の問題に貢献したいという声が上がりまして、こういった制度を始めたといったところでございます。
青野さんにとって TOTOらしさとは何でしょうか？
はい。私にとって TOTOらしさは、やはり先人の言葉になると思っています。初代の社長が2代目の社長に送った書簡に示されていることだと思っています。大体、10行ぐらいの短い言葉なんですけれども、少し紹介させていただきますと、どうしても親切が第一、良品の供給、需要家の満足がつかむべき実態です。この実態を握り得れば、利益、報酬が影として移りますというようなものとなります。で、こちらはですね、創立された頃ということで、約100年ぐらい前の言葉になります。で、ただ、全社員に共有されるようになったのは、大体20年ぐらい前からということになります。その頃ですね、私入社して十数年ぐらい経ってたわけなんですけれども、初めてその先人の言葉を読んだ時のことは、今でも非常に鮮明に覚えていて、非常にこう印象に残っています。自分が今勤めている会社っていうのはこういうふうに創立したんだとか、そういう思いで皆さん先輩方がこう事業とか仕事をしてきたんだということが分かって、それ以降のですね、こう仕事に対するスタンス、向かい方といいますか、指針になったというようなふうに考えています。で、今、TOTOグループ企業理念という、現代の言葉に翻訳されるような形で、国内外のグループ社員、約3万5千人程度いると思いますが、で共有をして、みんなで同じ思いで、ものづくりをし、製品を作って、それをお客様に販売という形でお届けをして、アフターサービス、行っているという一連のこう事業活動を、作っている、根幹になるものということかと思いますので、私はこれが一番TOTOらしいところということなんじゃないかと思っています。
先ほどの海外展開の浸透ということがありましたけれども、そこでも先人の言葉は生きていると、そういうことですかね。
そうですね。私はそういうふうに思っています。
はい。はい、ありがとうございます。前回と今回、2回にわたりまして、TOTOグループの ESG の取り組みについてお伺いしました。ゲストは、TOTO 経営企画本部サステナビリティ推進部部長、青野拓さんに伺ってまいりました。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ESG フロントライン。この番組は、クイックと日本経済新聞社の提供でお送りしました。投資に関する最終決定は、ご自身の判断でなさいますようお願いします。